キリストは今日、子供たち一人一人をこの教会へと招いてくださいました。そして、幼子たち一人一人を抱き上げ、手を置いて祝福してくださいます。そのキリストは、子供たちだけではなくて、大人の私たちにも語っておられます。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決して神の国に入ることはできないと。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。私たちの教会では毎年11月に七五三祝福式を行っています。子供を祝福してくださる神様は、子供だけではなくて、大人の私たち、あなたをも神の国を受け入れる人として祝福したいと願っておられます。その祝福を今日みんなで一緒に受け取っていきたいと思います。先ほどお読みしました聖書の中で、人々がイエス様に触れていただくために子供を連れてきたと言います。でもその時、イエス様の弟子たちはその人たちを叱ったというのです。きっと、今先生は忙しいんだ。子供は後で、そんな気持ちがあったのだと思います。でも、思い出してみてください。子供が生まれた瞬間、私たちは何の条件もなく、なんて尊いんだろう、なんて可愛いんだろう、そう受け止めていましたよね。でもそれが、子供がだんだんと成長するに従って、私たちの中で条件が増えてしまうのではないでしょうか。あれができるか、できないか、勉強でどれだけの点数を取ったか、取ってないか、遊んでばかりいてはダメです。私たちもしかしたら、良かれと思って先回りをしているうちに、子どもの存在、それ自身の素晴らしさ、そのことよりも何ができるかできないかということが前に来てしまっていないでしょうか。聖書の時代、古代の社会では、女性や子どもが数に入らないということがあったそうです。そんな価値観が信仰の中にまで入り込んで、イエス様の弟子たちですら子供を連れてきた人たちを叱ったというのです。でもイエス様はその時大変憤られて弟子たちに言われました。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない。子供は後でじゃないんですね。今ここにこそ迎え入れられる存在だ。イエス様はそう言ってくださったのです。人々はイエス様に触れていただくために子供たちを連れてきました。そこには親の切なる思いがあります。これは私の体験なんですけど、娘が生まれた時、お医者さんから心臓に課題がありますというふうに告げられました。初めてそのことを聞いた時にとってもショックを受けて、祈るしかない日々が続きました。そしてその時思ったんです。今もしこの時代にイエス様が目の前にいてくださったなら、自分は必ず娘を抱いてイエス様のところに行くな、そしてイエス様に触れていただくな、 イエス様に祝福をいただいて癒していただきたいなってそう思ったんです。だからさっきの聖書の場面に出てくる親たちの中にきっと私と同じような思いを持った人がたくさんいたに違いないと思うんですね。イエス様はそんな私たち人々の心の声を聞いてくださるお方です。人々が言葉にできないような心の声を引き分けてくださり、必要な言葉をかけてくださるお方です。かつて漁師たちの心の奥の声、自分に声をかけてほしい、自分を認めてほしい、そんな思いに気がついて私についてきなさいと招かれたように、心の声を聞いてくださるお方です。きっとこの時も親たちの心の叫び、また弟子たちの戸惑いの声を聞き分けて、子供を真ん中に招いてくださったのです。イエス様は小さい子供たちを抱き上げて、そして神様の国というのは子供たちのものだと言われました。そして子供のように神様の国を受け入れる人でなければそこに入ることはできないとも言われました。じゃあ子供のようにって一体どういうことでしょうか。まずは一つ目、それは文字通り小さいということです。神様の前で小さいということを受け入れるということです。そうですよね、子供は小さい存在です。だからこそ親を頼ります。実はそれは神様と私たちとの関係も同じなんです。私たちも神様の前には小さい存在だから、自分が小さいということを知っている人は神様のことを頼って受け入れていきます。自分が強いと思っている人は神様に頼ろうともしません。大切なことは文字通り小さいことなんですね。自分は小さい存在だ、だからこそ神様により頼もう、神様に信頼をしよう、その心が神様の国への入り口となっていきます。子供のようにということの二つ目、それはイエス様ご自身が子供だからなんですね。そうです、イエス様のお父様は天の父なる神様です。イエス様は神様の一人子です。だから神様の御国はまずとなるイエス様のものです。だからこそイエス様は神の国はこのような者たち子供のものなのだと言われたのです。そして子供のようにということのですね、それは十字架が私たちを神様の子供にするためのものだったからです。イエス様は十字架と復活によって私たちの罪を許し、神様の子供として迎え入れるその道を開いてくださいました。夜になると子供が親の家に帰っていくように、私たちも人生の終わりになると神様の家、神様の御国へと帰っていきます。それはイエス様が十字架と復活によって私たちを神様の子供としてくださったからなんですね。神様の国に入る資格、それは私たちの側のこれができるこれができないということではなくて、イエス様の恵みによるものなのです。イエス様は 子供たちがご自分のもとに来ることを妨げてはいけないと言われました。その教えの通りに教会も子供たちを受け入れてきました。いよいよの歴史の中で教会が子供たちを受け入れ大切にしてきた、そのことは私たちの教会の伝統の中にも刻まれています。私たちの教会の伝統であるディサイプルスの宣教師たちは子どもたちの命を守り育むためにできるだけのことを具体的に行ってきました。最初の宣教師の一人ガルストは栄養失調の子どもたちのためにミルクを与え、そのために乳牛の餌となるクローバーを植えていきました。またミス・ハリソンという宣教師は民族の違いを超えて刑務所で生まれた日本人の子供を養子に迎えていきます。またニーナ・スティーブンスという宣教師の夫人は子供の心を育むために秋田の地で幼稚園を作っていきます。そのように子供を受け入れるというその息吹がやがて聖学院という学校へと広がっていくのです。教会は神様のお名前によって子供を受け入れる、そういう場所なんですね。妨げてはならないと言われているのは文字通りの子供ばかりではありません。神様の子供とされた大人の私たち一人一人にも向けられています。私たちはもしかしたら神様を信じているその信仰歴が長いとか短いとか、あるいは教会の中で目立った役割をしているとかしていないとか、そういうことで評価をすることが多いかもしれません。でもそういうことにかかわらず私たちはすべて神様の前で等しく子供なんですね。大切なことはそうです、神様の子供とされている喜びに生きて神様から与えられた使命を果たしていく。教会の交わりというのは、お互いを受け入れることで、イエス様を受け入れて、父なる神様を受け入れていく、そういう交わりなのです。今日、私たちは子供たちの祝福を喜びました。その喜びを、今日から、それぞれの生活の中で、実践をしていきたいと思うんです。今日ですね、今日からできる3つの小さな実践ということですね、最後お話しさせていただきたいと思います。まずは10秒でもいい子どもの祝福を祈ってください。寝る前とか朝起きて子どもの額にまた肩にそっと手を置いてこう言ってあげてください。イエス様、この子を今日も守ってください。神様、豊かな祝福を注いでください。アーメン。そう一言お祈りしてみてはいかがでしょうか。まだ神様を信じきれてないという方もいらっしゃるかもしれません。そういう方はですね、もしあなたがおられるのであればと付け加えても大丈夫です。もし神様がおられるならば、イエス様、どうかこの子を今日も守ってください。今日も豊かな祝福を与えてください。そんな風にぜひ一日の中で短く祈ってみていただければと思います。次、二つ目、ぜひ三つの言葉を子供に語りかけてください。毎日毎日、生まれてきてくれてありがとう、大好きだよ、困ったことがあったらいつでも助けてって言っていいんだからね、 ぜひこの3つの言葉を子どもたちに語りかけてあげてください。生まれてきてくれてありがとう、あなたのことが大好きだよ、困ったことがあったらいつでも助けてって言っていいんだからね、この言葉かけが子どもの心の根っこを育てて、そして私たち親の心の平安を育ててくれます。そして3つ目の実践、毎回ではなくてもいいので、ぜひ日曜日ちょっとだけでもですね、教会学校とか教会に訪れてみてください。その中でほんの少しでもいい神様のお話を聞く、そんな時間を取っていただければと思うんですね。教会にお出かけするのが難しければオンラインで聞くこともできます。神様が私たち一人一人を、そして子どもたちを愛していてくださるんだ、その言葉を聞き続けること、それが子どもたちの人生にとても大切な意味を持ってきます。どんな苦しいことがあっても、どんな悲しいことがあっても、壁があったとしても、自分は神様に愛されているから大丈夫なんだ。その心の土台が人生を切り開いていく力になるからです。なので、ぜひですね、少しの時間でもいい、教会学校へ、また教会にいらしてくださって、神様の愛のメッセージを心にしっかりと入れていただければと思います。今日からできる3つの小さな実践、それは10秒でもいい子どもたちのために祈ること、祝福をすること、そして3つの言葉がけをすること、ありがとう、大好き、いつでも助けて言っていいんだからね、助けてと言っていいんですから、いいからね。そして神様のあなたを愛してるよというメッセージを聞き続けること、そのことを今日から少しでも実践していっていただければ嬉しいなと思います。最後、イエス様の私たちにかけてくださっている言葉を聞きたいと思います。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが今日、子どもたち一人一人をこの教会へと招いてくださり、そして私たち一人一人を神様の子どもとして祝福していてくださいますことをありがとうございます。人生の歩みをあなたに委ねます。どうかあなたが私たちを抱き上げてくださり、手を置いて祝福を与えてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。